皆さんこんにちは。この番組ハリモン通信簿は身近な入りをテーマに話して学ぶ緩くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信。本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
32回ですね。もうすっかり寒くなってきまして、
僕あの吉武慎介って好きなんですよ。
吉武慎介、
皆さん知ってますか？吉武慎介さん。
吉武慎介。
コネストとか知っててもおかしくないんだけどな。
誰？
吉武慎介ってあの絵本作家なんですよね。絵本作家さん。
あ、知ってるぞ。
お
聞いたことあるなと思ってた。なんか、多分、絵見たらわかる。あの人だ。
なんだろうね。R25 に乗ってそのタッチの絵を描く人よ。あの人が好きなんですよ。
はい。
なんかその最近の絵本作家としては人気者っぽいんですけども、なんかの賞を取ったりとかも結構あるらしいんですけども、
はいはい、
あの人が割と好きでしてね、でまあ絵本作家なんでっていうようなところもあるんでしょうけども、あの人の本で、育児日誌って言わないけどな、まあなんかあのよちよち父っていうね、本があるんですよ。
はい、
あれが欲しいなーって。
ほう、
僕なんかの時に知って立ち読みで10ページぐらい読んで、
うん、
わーこれ面白いって、分かりみが深いって言って、ただなんかこれを買ってしまうとなんかもったいない気がするなーって。
だって
別に父になっているわけでもないのにこの本を買ってしまったらなんかいざ本当の父になった時に何か楽しみを失う気がするなーって。
なるほどね。
思いまして、もう結構前だな、1年前ぐらいにそんな話がありまして、その時嫁さんと話をしたんですよ。じゃああんたが本当にお父さんになる時私が買ってやるよと言われまして、マジっすかと、優しいねあなたと、いう話をして、この間それ買ってきました。
え、
私の嫁が妊娠しました。
おめでとうございます。
ありがとうございますありがとうございますありがとうございます。
いや、そして父になるですね。
そうなんです。
福山雅治だ。じゃあ。
マシャ。
話全然違うけどな、内容。
マシャは関係ないよ。
そういう話じゃないけどな。おめでとうございます。
父なら入れ違いの話でした。あんまり嬉しい話じゃないからな。
ごめん。例えがあれだったけど。そうですか。
そうなんです。
おめでとうございます。
6月ぐらいになりそうです。
6月か。
そんなわけで6月以降は私のことはあまり構わないでください。
どういう形で絡めばいいの俺それいやすごいじゃん、おめでとうございますじゃん。
ありがとうございます。
俺1年間隠してたけど
まあ以上ご報告でございました
そうか、うわ、じゃあ今度なんか社内便で送るわ。
いらねえわ
あ、どう、よちよち父とかっていう絵本あるんだけど
もうあるわ。
ある。あ、そう。
もうあるわ。っていうか、もうそのよちよち父がね、結構割とね、僕は、なんだろう、吉武慎介の、なんだろうな、その、考え方みたいなのが割とね、共感度が高いなと思っていてですね。
ほうほうほう。
当時というか、こう、今回、ちゃんと自分で買う前ぐらいの、一定期間、1年ぐらいの間、よちよち父読んだこともねえけど、よちよち父をやたらと布教するおじさん活動をしていまして。
すげえやつじゃん。どうした俺、布教されてないけど。
頭の10ページぐらいしか読んでないんだけど、これすごいいいから。
そう。
いろんなこう、僕の会社の職場の中で、今度僕お父さんになるんすよってやつに、あ、これ買っとくといいと思うよってためになるよって言ったり、嫁さんの同僚が、私妊娠したんすって言ったら、あんたの旦那にこれあげるよって言って、こうなんか、出産うち祝いみたいな感じで、こう、よちよち父を送るみたいな、こう、よくわかんないけど、すげえ布教活動してて。
すごいね。
年間で5、6冊買ってました。
それ、もうちょっと早く俺に教えてくれればよかった。なぜ父になった人がここにいるのに。
まあ、でもなんか、あれ、多分、どうなんだろうな。まだまだ共感度合いは、ホネストにもあると思うけどな。
あ、ほんと。まあ、だから、何歳ぐらいまでのことが書いてあるかわからないけど、ま
あ、ちょっと。いや、正直ね、そんなね、ノウハウとかそういう話じゃないのよ。ハウトゥー本とかそういう話じゃ全くなくて。
はあはあ、
なんか、 お父さんになるとお父さんって戸惑うよねみたいな話なのよ。
あー、なるほどね。そういう本ちょこちょこあるもんね。
そう、そういうのでお母さんはこうだけどお父さんってこうだな、はいはいはい、お父さんってこういうことを思ってるんだよ、
はいはいはいはい、なるほどね。
あ、僕も一緒だよ、はいはい、みたいなやつ。
それもうちょっと早く読みたかったな。それ
なのでね、こう、まあ多分もうすでにお父さんになってる人も、まあちょっと見てみるといいと思いますよ。あれ面白いですよ。
だからそういう、
そして吉武慎介を好きになりますよ。
吉武慎介さんいいよね。僕も絵本見たことありました。あの子供向けの絵本結構書かれてますもんね。
結構あるよね、あの人ね。
本屋行くと大体子供向けのコーナーに絶対あるからね、吉武慎介さんの方はね、うん、
そうなんです。
そうなんだ。
そうなんですよ。
まあ父としては先輩ですから。
本屋先輩、
はい、いろいろアドバイスできることもあると思いますけど、
先輩、
まず、
ないんかい。
何かあるかな。まあでもね、子供によってまた育て方も違うだろうし。
そうですね。
まあそこはだから、奥さんとね、よく話し合うってことがやっぱり重要なんじゃないですか。
そうですね。う
ん、まあでも、なんか小江さんのところの話聞いてると、奥さんとの関係は良好そうですから。
いや、わからないよ。
嘘でしょ？
わからないよ。
そんなドラマの話とか一緒にして泣くなお前とか言われてる関係なのにそこギクシャクしてたら俺ちょっと疑うわ。
わからんよ。腹の中で何思ってるかわからんよ。
それ人間誰しもそうだけどね。まあそれ
辛い、
夫婦に限った話じゃないんですけど。そうですか、おめでとうございます。それはそれは、ね、
ありがとうございます。
まあそんな子供の話で始まりましたけれども、
うん、
今日はですね、
うん、
12月ということもあって、
あって、
11月の最終から1個前かの回の時、うん、僕が風邪ひいてた時に、
うん、
本当はやりたい話あったんですみたいなこと言ったと思うんですけど、
まだ風邪ひいてるけどな、
言わせてくれい。
もう4週連続で風邪ひいてるんですよ。
もうこのタイミングでやらないとちょっとこの商品をおすすめする気を逸してしまうなと思って、ちょっと今日ちょっともう無理やりねじ込ませていただいたんですけど、
いいんですけども、
ちょっとね、これからの時期まさにぴったりな商品っていうのが発売されたんです、新商品として。
なんすか。
我らが花王さんから出るですね、
お、
まあこの風邪対策、あとはインフルエンザ対策、
ほうほう、
まあもちろんちゃんとねワクチン打ってとかっていうところもあるんですけど、
うん、
そういうことではなく普段の生活でしっかり、そこの対策をしていくための、まあなんて言うんでしょうね、商品っていうのが出ましたので、それを今日はちょっとね紹介していこうというふうに思いますよ。
うん、
じゃあ早速本編に参りたいと思います。
はーい。
というわけで今日は花王の新ブランド備えについて、
備え、
はい、お話をしていきたいと思います。
うん、
聞いたことあります？この商品
ない。
まあそうでしょうね、まだ発売して1ヶ月ちょっとぐらいしか経ってないので。
そっか、どこで売ってるかな、声優で売ってるかな、
まあ声優でも売ってるとは思うけど、まあドラッグストアの方が置いてあると思いますけどね。
そうだよな、ドラッグストア確かに最近行ってねえな。
うん。まあまあ、今日はその備えというブランドについてお話をするんですけれども。
うん。
まあそもそもですよ。小屋さん風邪対策何かやってますか？まあわかってるよ。聞いてるみんながお前が言うなって思ってた、わかってるよ。お前対策してねえだろみたいなの分かってる。わかってる。そこはもう皆まで言うな。まあまあ、ちょっと待て。小平さんのを聞こう。小平さん何かやってます？
でも風邪対策っていう、俺これ風邪対策やってんぜっていう感じのは正直あんまないんですけども、
ほう、
まあ冒頭で言いましたけども、嫁さんが妊娠したので、
うん、
あのこれ見よがしにうがいはするようになりましたね。
お
ー、ガラガラガラガラガラってペーみたいなことは、
いや
一応
ペーは別に静かにやっていいのよ、そこは。ガラガラガラは、まあ、あれだけど。
アピールとしてね、こう、やってるよ、俺みたいな感じのところ、ね。
マスクはしてないの？
マスクはしないけど、
あ、そう。
マフラーは高めにするかな。
ああ、マスク代わりみたいなね。
寒いからさ。
ああ、まあまあ、そうね。
それぐらい。
そうですか。
ごめん。
手洗いうがいぐらいですか。
手洗いうがいはそうだね。手洗いうがい。うん。手洗いうがい別に風邪対策でって感じだな。年がら年中普通に。
まあそうか。なるほど。
うん。
じゃあまあそう考えると、そんなにめちゃめちゃ対策してるわけじゃないのに風邪ひいてないんだね。
うん、そうかもしれない。年一ぐらいで引くよ。
俺もうがいとかしてたはずなんですけど。あれはまあタイミングが悪かったんだと思いますけど。
まあ、あとは子供問題だよね。
まあね。まあ、子供はもう本当年がら年中鼻垂れてますから。
そうだよね。
まあそれは保育園行くとどうしようもないんですけど。
うん。
まあそんな風邪対策、まあこれからの時期、いよいよ風邪とかね、インフルエンザが本格化してきて、今年はもう史上2番目ぐらいの速さでインフルエンザが流行ってるっていうような話もありますけれども。
うん。
まあそんな風邪対策、実は世の中にはいろいろあるんですよ。
ほう。
小江さんはあんまりやってらっしゃらないということなんですけど。
まあ基本は気合体質なんで。
うん。まあ、病は気からとも言われますから、気合で何とかするっていうのももちろんあるんですけど。うん、まあそれ以外によく一般的に言われるところで言えば、まあこれからの時期、やはりまあ受験生を持つ親御さんとかはね、気にされるのは、まあ当日に風邪をひかない、インフルエンザにかからないっていうようなところじゃないですか。
そうだね。風邪でも絶対に休めないあなたへ。
うん。休め休めそこは、みたいに思うけど。
有吉さん。
まあでも仕事だったら休めるかもしれないけれども、
うん、
もうここ、もう本当に今年のこの受験って、っていう風に思ってて、そのタイミングで風邪ひいちゃったとかだったら、もう目も当てられないわけですよ。
そうだな。
だからそういう受験生を持つ親御さん、あとはもう何かこう、スポーツの試合で重要な試合があるとかなんかね。
まあ。そうだな。
いろいろなタイミングがあるときに、今まで一般の人たちはどういう対策をしていたかというとですよ。
うん。
例えば R1 とか。
R1。
R1 も別に歌ってるわけではないです。これはインフルエンザに効く商品ですって歌ってないんですけど、まあ CM のやり方っていうのが非常にうまくてですね、まあこれからの時期、まあ体のバリアを高めましょうみたいなことを言ってですね、ほんわか包んで、あ、これ実はインフルエンザ効きそうだねっていう形で訴求をして R1 なんか売れてるわけですよね。
なるほど。
で、あとはまあうがい薬もそうですし、まあいろいろあるわけです。マスクもそうだし、対策としてはね。
うん、
あとは喉を潤わせるための飴を舐めたりとか。
うん。
あとは、部屋の中に、その、ウイルスを殺菌してくれるような、置いておく薬みたいなのあるじゃないですか。
うん。
まあ、そういうのを置いたりとかね。
そうだね。
まあ、いろいろやり方はあるんです。
そうだね。いろんなのが。
そう。いろんなのが世の中に出ている。そのうちの、新たな一つとして、
お
花王がこの度、新ブランドの備えというのを出したわけなんですね。
なるほどね。
で、これの、この備えというところのコンセプト。まあ、実際に商品名はですね、うん、備えのウィルバリアというものなんですけれども。
ウィルバリア。
はい。これがですね、コンセプトいいですよ。うん、これ、頑張るあなたのそばに備えっていうね。
意外と、のっぺりしたコンセプトだね。
あの、備えはちなみにローマ字ですからね。S-O-N-A-E ね。
そう。さっきの有吉さんとあんま変わんねえなって思ったな。
そう。頑張るあなたのそばに。でもこの頑張るあなたのそばに、一生懸命頑張るあなたの、ね、努力を重ねるあなたの、
うん、
夢に向かうあなたの、
お
大切なその日への思い。ね。
ああ、すごい。なんか、寄り添ってますよ感のアピールすごい。
その日への思いを応援しているんですと。
わあ。ありがたい。
輝け。一番の笑顔。
うわぁ。
それっぽいでしょ？
キラキラしたーい。
まあ、ここら
辺も。カオさんのおかげで、キラキラしたーい。
まあ、大体代理店が考えてる分なんですけどね、これ、ね。
畜生、代理店めー。
まあでも。
乗せてきよってー。
でも、これも、やっぱり、ダイレクトに、風邪に効くとか、インフルエンザに絶対効くみたいな書き方はしてないんですよ。
そうだね。
まあ、それは商品特性上、そういうのを書いちゃうと、薬として登録をしなきゃいけないとかっていう、まあ、日本のややこしい法律があるんですな。
あんまり聞きたくない話だね。
うん。だからまあ、そういうのをうまくかわしつつ、
かわしつつ。
でも、やっぱり、そういうところに効果があるんだよっていうことを歌いたいっ ってことになると、まあこういうオブラートに包んでるけどそういうことだよみたいな言い方になっちゃうわけですね。
すごいよ、この、花王さんの発してくるこの察しろ感すごいよ。
まあだからこそ、その薬ではないんだけれども、普通のスーパーとかドラッグストアとかで買えるような商品になってると思ってください。
なるほどな。広告代理店って大変だな、は
い。大変ですね。こういうことを一生懸命考えなきゃいけない。まあこれが備えの思いなわけです。
うん、備えの思い。
備えの思い。頑張るあなたのそばに常に寄り添って、うん、あなたのその頑張ってきたその日のために私たちはサポートをしますという。
ありがたい。
まあそういう商品が出たわけなんですよ。
お母さんみたいだな。
そうだね。あったかい。
あったかい。
で、今回この備えという、この備え、ウィルバリアというブランドにはですね。
うん。
3つの商品が出たんです。一気に。
ウィルバリアで3つあるのね。
ウィルバリアで3つあります。
ほうほうほう。
それがどういうものなのか。
なんだね。
1つ目。
うん。
飲む、ウィルバリア。
飲む、ウィルバリア。
はい。なんか前回となんか繋がってるみたいな感じになっちゃう。飲む、ウィルバリアね。
おー。
これ1つ。
おー。
2つ目。舐める、ウィルバリア。
舐める、ウィルバリア。
舐める、ウィルバリア。これね。さっき言ったけど、この、なんかこう、うがいしたり、ドリンク飲んだりとかっていうところと、あとは、まあ、キャンディ舐めたりみたいなところで、ね、風邪対策ありますみたいな言いましたけど。まあ、この二つ、押さえてます。
飲んで舐めて。
三つ目。
おう。
香る、ウィルバリア。
あ、香るか。惜しいな。
何が
今ちょっとこう飲んで舐めるまで来て、こう、もうちょっとなんかもう一つがこう、どぎついのが来れば、こう、ハンニバルレクチャーの世界にぶち込めるってことだったんだけど、香るじゃちょっと僕の技量だ、そこには到達できない。
いや、もう常に。
どんな下ネタ来んのやっていうところまでは言おうと思ったんだけども
。やめろ。
行けなかった。
行くな。
すまね。
下田先生の方に。
ね、
山内先生の方に行くな。
僕には無理だ。
香る方でした。
香るか。香る、ね、やっぱり香。顔だもんな、そりゃそうだよな。そんな下ネタぶち込んでくれないよな。
いかないです。早期させないでください、そっちの方。
ありがとう、
だって。うち下ネタ NG なんでダメですよ。
だって飲んだ後舐めるんだよ。
やめろ。
何食うんだって。
おい、ぶっこんできたな、お前。
思っちゃうだろ。もうハンニバルレクチャーの世界直前の2個目までで思ってたよ、もう。
下田先生呼んでからにしろ、それは。まあ、そういう、その3つの商品があるんですけど。
うん。
この飲むウィルバリア、まずどういうものかというと説明しますよ。
はいはい。
これはですね、ホットエッセンスと呼ばれるものなんですけども。
ホットエッセンス。
ホットエッセンス。これあの、まあ、商品としては、なんでしょうね。あの、スティック状の粉なんですけど。
スティック状の粉。
はい。
溶かして飲むコーンスープみたいな感じ。
まあまあ、そう。でもそのちっちゃい、だからブレンディーみたいな感じかな。
ブレンディーみたいな感じ。なるほどな。
ああいう形状で、まあ、スティック状の袋に入ってる粉なんですけど。
うん。
これカテキンの粉末飲料なんですよ。
カテキンの粉末飲料って、はい、緑茶みたいな。
あ、まあまあ緑あのね、まあ、
緑茶に限んねえかカテキンってそうだね。
まあそうなんですけど、うん、まあカテキンがいっぱい入った粉末飲料で、かつ味的には柑橘風味。うん、
柑橘風味。
はい。
みかん。
まあメントール入りのなんかちょっとレモン的な。
レモン。
はい。感じの味なんですけど。
酸っぱい。
俺もそんなに酸っぱくないんですよ、これ飲んでみると。
あら。
で、これ粉で、お湯で溶かしていただくんですけど。
はい。
40ml のお湯。もう本当に少ないんですけど。
40ml ってもう、おちょこか。
そう。ちょびっとだけなんですよ。
おう。
ちょびっとのお湯に対して、このウィルバリアホットエッセンス入れていただくと。
え？うん。
どういうことになるかっていうと、あのね、すごい濃い液体ができるんです。
ほう。
まあ、例えば、コーンスープとかでもそうですけど、ちょっとの量で粉を溶かすと、結構ドロドロになったりするじゃないですか。
そうだね。すげえ、濃いやじ
ー
んって。
そうそう。で、一方、この、ものすごいお湯入れると、サラッサラになるっていうのが、まあ、それは、粉末のね、飲み物って大体そうだと思うんですけど、
うん。
その、ちょっとのお湯で、この粉末を溶かして、あえて、トロトロに、させるんですね。このウィルバリアという商品は。
はあ、ははあ、
で、なぜトロトロにさせるかっていうと、先ほどカテキンの粉末飲料って言いましたけど、カテキンって、まあ、喉にすごくいいわけですよ。
お
その風邪の消毒とかになるんですけど、 トロトロにしたカテキンの飲料を飲むと、喉にそのカテキンの、まあ、エッセンスがですね、長く留まるんですね。
こびりつくわけだ。
そうそう。で、この、まあ、お湯で溶かしてるわけなんで、保温効果も喉に出てくる。
ほ
ー。だから、じんわり行き届くっていう、まあ、ホット飲料みたいなのが、この、ホットエッセンスで作られるわけなんですよ。
じゃあもう、あれだね。マグカップ一杯のんびり飲むとかそういう話じゃなくて。
そういう話じゃないんです。
てい!グビッ!っていうやつなんだ。
まあ、そうなんです。で、飲み方にもこれポイントがあって。
違うの?鼻から吸うとかそういうなんか特殊なルールがあるの?
あ、まさにそうなんですけど。
マジで?
あ、まあでも別にお湯を鼻から吸うわけじゃないよ。
ああ、よかった、よかった。
まず粉入れるじゃないですか。
急に一滴湯の名物コンテンツみたいなとこだったよ。
いや、妹とかじゃないよ。結婚おめでとうな。
おめでとうな、おめでとうな。
違うんだよ。これ普通の粉の飲料ってお湯注いだ時に、普通にまあ、ただ溶けるだけじゃないですか。
うん。
この、ウィルバリアの商品は、うん、お湯注いだ瞬間に、発泡するんです。
うわー、バリウム前みたい。
まあ、イメージ的にはそうだけどね。でも、シュワシュワシュワってなるの。
ほうほう。
そうすると、シュワシュワシュワってなった時に、ぜひその香りをまず鼻から吸っていただきたいんです。
ほう。
で、そうするとその柑橘系のまあレモン風味の香り、かつ、まあカテキンがこう入った、この香りというのが鼻から蒸気で入ってくるんですね。
うん。
だからすごくこう、まず鼻がスッとします。
うん。
で、それで鼻から吸ってスーッとした後に、まあ、まだ熱湯で熱いですから。
うん。
トロトロしたやつをちょっと冷まして自分が飲めるくらいの温度になったら、喉に流し込んでいただく。
うん。
これが、この、ホットエッセンスの正しい飲み方。
格式高いのか。
ワインみたいなね。感じですけど、ただ。
まずは鼻で一口。
そう。そうすることによって、このね、喉にとろーっと行き渡ったこのホットエッセンスが、じわじわ温まるんですよ。
なるほど。
で、それでしばらくは喉を温めてくれるので、まあ、外からのね、ウイルスとかっていうのに戦ってくれます。と。いう、そういう商品なんですよ。
なるほどね。それは何?目安とかあるの?1日1杯とかあるの?
あ、1日1本目安で、箱、1箱買うと大体、7本入りか14本入りで、まあ、1週間から2週間分っていう感じの商品ではあります。はい。だからま、1日これをね、まあ、飲んでいただければ、そういう予防にはなりますよという、そういう商品なんですね。
なるほどね。今までないタイプの商品だね。
そうなんですよ。これ僕も実際買って飲んだんですけど、
うん、
やっぱりすごくね、喉にこう、とろーっといい感じの温度で、まあ、自分が冷ましてから飲むんですけど、なんか、やっぱり喉がずっと、しばらくあったかい状態になるので。
え?マヌカハニーとどっち聞いた?
あ、どっちも舐めてたからな、その当時。どっちが良かったかっていうのは言えないけど、でも、予防にはなりそうだなって感じました、これは。
なるほどね。う
ん、で、スティック状なんで会社とかでも置いといていけるので。
そうだね。
うん。すごく飲みやすいし。
うんうん。
うん。ぜひ、こういう、このホットエッセンスっていうのがまずありますというのは、ご認識いただければと思います。そして二つ目のね。
はい。
舐める。
舐める。
ウィルバリア。
来ましたよ。
これは、炭酸ウォーターリングタブレットというものなんですけど。
炭酸リングウォータータブレット?
いや、炭酸ウォーターリングタブレットね。
ウォーターリング?
はい。これ要は、炭酸発泡タブレットなんですよ。口に入れるタイプの。まあ、ラムネ。シュワシュワするラムネみたいな。
シュワシュワするラムネ?
はい。これ、レモンジンジャー&ハニー風味なんですけど。
よりなんか、来たね。よりなんかマヌカハニー感押してきたね。
ちょっとね、ちょっと蜂蜜寄りになってきたけど。これも、その、まあ、タブレット、ラムネみたいなやつを口に入れていただくと。
はい。
喉越しがシュワシュワするんですね。
喉越しがシュワシュワ。それは何?はい、噛まずにいきなりごっくんちょ?
飲み込むんじゃないです。口で溶かしていただくタイプ。
はあ。
だから、トローチみたいな感じなのかな。
ああ、なるほどね。口で溶かしたやつが喉通過していくときに作用するようになるんですか。
で、口の中でシュワシュワシュワーってなるんで、それをゆっくりこう、飲んでいただくっていう。
なるほど。
そういう商品なんです。舐めて溶かすタイプのタブレット。
なるほどね。お湯じゃなくて唾液で溶かせと。
そうそう。だから、まあ、お湯があるタイミングでは先ほどのホットエッセンスいいんですけど、お湯がないところ、例えば電車の中でちょっと喉がイガイガしてきたなとか、あ、ちょっとなんか飲みたいなっていう時には、この舐めるウェルバリア。ね。タブレットを飲んでいただければ水なしでも、そのシュワシュワが味わっていただけると。いう形なんです。これも、まあ、基本的にはお茶のエキスですね。テアフラビンというものが含まれてるんですけど。
テアフラビン。
はい。テアフラビンというお茶のエキスと、あとはジンジャーのエキスですね。
ジンジャー。
まあ、生姜食べていただくと、まあ、体ポカポカしてくると思いますけど、そういったジンジャーのエキスも配合されておりますし。
うん。
あとはレモン、約7個分のビタミン C。
レモン7つ。
はい。あとはクエン酸も配合されていて。
クエン酸。
メントールも入ってます。
メントール。
はい。なので、スッキリね、しながらシュワシュワするという。
スッキリ、シュワシュワ。
これも僕食べたんですけど。
おぉ。
まあ、そうね、別に家で食べる必要はないんだけど、これは。
もう。
だから外出中に、ちょっとやっぱり喉痛いなって、今までそう、トローチ舐めてたりとか、したタイミングと同じような感覚で、このタブレット食べていただくと非常に、まあ、効果的なのかなっていう感じはします。
うん。
これ1日2粒目安。
へぇー。
で、だいたい1週間分が1パックに入ってて。はい。商品として売ってますんでね。まあ、ちょっと移動の時によくなんか舐めますっていう人は、この時期はこういうものを使っていただくと、より効果的なのかなという感じはしますね。
なるほど。
そして三つ目。
三つ目。
香る、ウィルバリア。
来ましたね。これが一番得体が知れないですよ。
これ何かっていうと、ウィルバリアスチームアロマカップというものなんですけど、
スチームアロマカップ。カップ、はい、カップとは一体なんだろうな。
そこなんですよ。これ商品見てもらうとわかるんですけど、
はあ、
形としては、
形としては来たよ。ハリモン通信もクラシック。形から攻める。
マスクあるでしょ。普通に口につけるマスク。
マスク。
マスクの耳をかける部分がない状態。
耳をかける部分がない状態。
はい。
口どうやって固定するんだ。
そう、だからこれはね、固定しないんです。
固定しない。
はい。これ、開けていただくと、まあ、空気に触れると、勝手にこう発熱するっていうタイプの、まあ、最近よくあるものがあるんですけど。
北海道。
まあ、北海道とか、あとは、花王さんが出してる商品でいくと、近いのは、メグリズム。
メグリズム。
メグリズムも、あれ袋から開けると、反応して暖かくなるんですよね。ほかほか。
桜井くん。
そう。
桜井くん
蒸気出してくれるっていう形なんですけど、あれの技術を使って作ってるのがこのウィルバリアで。
はあ。
で、このスチームアロマカップはその中に、香気成分としてユーカリメントールが配合されていて、まあ、すっきり、喉を潤すことができる。
なるほど。
そんなスチームアロマカップなんですよ。
はい、はい。
で、なぜ
なぜ
手に持って、これ手に持って使うタイプなんですけど、口元
に。手に持って使うの？
そう。手に持って、口元まで持ってきて、こう、その蒸気を吸うっていうのが正しい使い方なんですけど。
なにそのなんか、お上品なお姉さんみたいな、そういう使い方すんの？おほほほほってやるやつ、
まあ、いや、おほほほほとは別に言わなくていいけどね。
よほほほほってやるのが本ですと？
それ、なんか、ちょっと違う人みたいになってくるけどね。うん。俺が見てないワンピースの方かなみたいになっちゃうからね、それ。だから、そう、手で持って、そのアロマをね、吸う、しばらく10分ぐらいかな。持続時間10分なんで。
はあ。
まあ、それをこう吸っていただくっていう形になるんだけど。
ほうほう。
これ、じゃあなんでマスクみたいに耳かけにしなかったかっていうところなんですよ。
はあ、そうだね。
だって耳かけにしちゃえばいいじゃん。
そうだね。
なんで手に持つ必要あんのっていう。
そうだね。おしゃれでも気取ったのかと。
そう。で、先ほど言ったメグリズムね。
うん。
実はメグリズムには、マスク型のメグリズムがあるんですよ。
マスク型のメグリズムって、喉やるパターンがあるって。
そうなんです。
あるんだ。
アイマスクのやつが一般的でメグリズムって印象あるんですけど。
はい。
商品、いろいろ見ていただくと、蒸気が出る普通の口を覆うタイプのマスクもあるんです。
ほー。
で、それは耳かけがついてるんですよ。
ついてる。
じゃあなんでメグリズムは耳かけついてるのに、 このウィルバニアには耳掛けをついてないのかっていうところね。
まさか。
え？
合体。
合体
するのか。
これね、実は合体するんじゃなくて。
え、うん。
明確な理由があるんですけど。
まさか。
え？
合体じゃないなら、分解するのか。
しない。そういう次元の話じゃないのよ。これね、メグリズムとこのウィルバレーの商品の大きな違いって何かっていうと、
ほう、CM キャラクター。
まあそれも違うんだけどね。
事業部。
事業部、まあ、多分近いところにあると思うけど、これ蒸気の強さなんです。
はあ、蒸気の強さ、はい、急に炊飯器みたいな話になってきた、
ね。ごめんね。
どうなってくんだ。
ゾウさんじゃないんだけどね。
買ってほしいぞ。
先週からずっと来るな、セールスマーケティングが。
吸い込みしたいぞ。
やめろやめろ。蒸気の強さなんです。違う。
はあ、はあ、はあ、ははあ、
で、この、ウィルバリアは、メグリズムよりも、強い蒸気なんです、
うん。強いのが来んのか。
はい。まあ、多蒸気集中発生シートというのを採用してまして。
はあ、はは
あ、こう、まあ、空気に触れることで、いっぱい蒸気を出す。で、しかも短時間でそれを出すっていう技術を花王さんが持ってまして。
ほー。
それを、まあ要は約10分ぐらいの蒸気を吸ってもらうことによって喉により効果的なこのスチームを届けるっていうようなことを設計してるのがウィルバリアの方なんですね。だから、それぐらい強い商品を耳かけしてしまうと、
うん。
口周りが火傷する可能性があるんです。
なるほど。
それぐらい熱い。で、蒸気がすごいいっぱい出る。
ほう。
なので、ちょっと離して使ってもらうために、あえて耳掛けを作ってないんです。
おほほほほスタイルと。
そう、おほほほほスタイルになるんです。
なるほどね。
で、一方、メグリズムの方は、まあ、うん、ちょっと寝ながらも使ってもらえますよっていう製品なので、
ほう。
それあんまり熱くしてないんです、逆に。
なるほどね。じっくり長時間タイプと。
そう、じっくり長時間、まあ40度ぐらいは出るんですけど、メグリズムの方でも。
うん。
でもそれを、まあ、15分とか20分とか、まあ、それぐらいの期間、長く使ってリラックスをしてもらうっていうことで、マスクタイプにして、そこまで強くない蒸気にしてるのがメグリズムの方。はい。まあ、そういう違いがあるので、耳掛けをあえて、ウィルバリアの方ではつけていないと。いうことなんだそうです。
なるほどね。
はい。いや、これでスーッと吸っていただくと、まあ、鼻から喉から、そこら辺の粘膜に、この、香るウィルバリアの粒子がですね、ピタピタピタピタっとついてくると。
そういうことか。
そういうことなんです。
なるほどね。
で、まあ、こういう、この3つの商品がね、これ、まあ、今日ご紹介しましたけど、備えのこのウィルバリアというところから出ている。で、これを、まあ、タイミングに合わせてですね、その生活スタイルに合わせて、例えば、リラックスタイムとか、お休み前に、ちょっと喉を潤したいって時は、今のカップね。カップでやっていただいてもいいし、移動の時にちょっと舐めたいわっていう時はさっきのタブレットがいいし、落ち着いてなんか仕事場とか家で、喉を潤したいわっていう場合は、最初のホットエッセンスがいいし。それぞれのシチュエーション、生活のスタイルに合わせて、どこでそういう対策をしたいかによって、選べるタイプというのを、カオさん今回作ってますので。
なるほどね。その3パターンのどれかなら使えんじゃねえのという話か。
そういうことです。で、それを、まあ、1日1回ないしは2回使っていただくことによって、あなたの頑張ってきたその日にね、失敗しないために、体を、まあ、悪くしないためのお手伝いというのを、うん、この備えがあれば、憂いはないでしょうと。
なるほどね。
まあ、そういうような形の商品になってるわけですよ。だから、これをお聞きのね、受験生を持つ、受験生の子供を持つ親御さん。あとはこれから大事な試合とかあったりとか、大事な発表会があったり、大事なプレゼンがある。そういう時に、ああ、ちょっともう絶対風邪はひけないな。風邪をひいて休めぬあなたに対してではないです、
うん。
風邪をひく前のあなたに対して、その日に万全な体制で臨んでもらうために、この備え、ウィルバリアという商品がありますので。
なるほど。
ぜひね。風邪をひく、あとは、インフルエンザになる。
うん。
その前にね、予防として、使っていただきたい商品だなと思って。 今日持ってきたわけなんですけれども。
なるほどね。
どうです？
まあ、予防系の製品ね。
うん。
どうなのこれ実際、おいくらぐらいなの？その日々使えるぐらいの価格帯なの？
そこなんですよね。
な
に？一応、価格も用意しておりますので。
お願いしたいですよ。
お話ししたいと思いますけれども。
うん。
発表します。
うん。
これ一応、まあ、楽天とかアマゾンとかそこら辺で、調べたところの価格帯をお話ししますけれども。
うん。
一つ目にお話しした、備え、ウィルバリアホットエッセンス、柑橘風味。
うん。
7本入り。
7本入り。
これ1週間分ですね。
うん。
7本入りで、756円です。
思ったよりするな。
1本ね、100円。
あ、まあそうだな。そう思うと、まあ、まあそうだな。
で、ちなみに14本入りになると、まあ1296円なんで、ちょっと安くなります。
そうだ、そういうことか。
はい。まあ多く買っていただけたらその分ってことね。
そうだね。
まあでも大体1本100円ぐらい。飲むやつはね、
うん、
はい。
まあまあまあ。
そして二つ目にご紹介した、ウィルバリア炭酸ウォータリングタブレット。
うん。
これレモンジンジャー&ハニー風味、14粒入り。まあこれ7日分ですね。
うん。
7日分で、982円。
ああ、こっちの方が若干割高なんだ。
そうなんですよ。
意外な方来たわ。
若干、
ね。お手軽かと思ったのに。
若干ちょっと高い。
なるほどな。
はい。そして三つ目ね。香るウィルバリア、備えウィルバリア、スチームアロマカップ、ユーカリの香りね。なんですけど、うん。これ7枚入りで、1078円です。
おぉ、またちょっと上がった。
で、ちなみに1枚でも売ってます。このアロマカップは。1枚だいたいまあ198円とか、それぐらい。で買えるので、まあ、日常使いしなくてもいいやっていう方は、まあ1枚ずつ、そのタイミングで買っていただいてもいいかもしれないですけど。
そうだよね。まあ値段的にはまあそうなんだろうなっていう気がする範囲だが。
うん、
難しいよね。その予防ってさ、
うん、
1日やればいいわけじゃないもんね。
そうなんです。
なんかまあ確かに毎日使うっていう感じではちょっと辛いけども、うん、受験シーズンだからこれから2週間3週間はやっとくみたいな感じとかってことだよね。
そうですね。だから、まあ、今日ご紹介したのは、まあ今の段階からやるのはもちろんいいんですけど、
うん、
多分、受験のシーズンとかになってくると、1月だったりするじゃないですか、大学受験とか。まあ、あと高校受験になるともうちょっと後のタイミングもあると思いますけど、
うん、
まさに、年末から年明け、
うんうん、
で、1月、2月、この、やっぱり、2ヶ月ないしは3ヶ月の期間は、ちょっとこれを買ってみて、
うん、
その期間はこれで対応してみるとかね。
そうだよね。
はい。で、そういうようなこともできるし、あとはね、やっぱり、まあ、タイミング的に、例えば、小屋さんの奥さんが妊娠しましたって、なるとかあるじゃない、
うん、
で、妊娠した人って、なかなかこう、薬飲んだりとかもできないでしょ？
できないです。
で、そういう時に、薬じゃないけど、食品としてこういう予防ができたりとか。あとは、一緒に生活する旦那さん、まさに小屋さんとかそうですけど、小屋さんとかも、もう極力、もちろん、ワクチンとか打った方がいいのはそうなんだけれども、それにプラスして、普段の生活でこういう備えをしていくことで、まあ、周りの人も風邪をひかないようにするとかね。
そうだね。
はい。そのために、まあ、使っていただくっていうのが、よろしいんじゃないかなと思いますね。
おっしゃる通りですね。
はい。ぜひね、まあ。
足元見てきやがんな。
でも、これも、あのね、価格設定がすごく難しいんだな。と思うんですけど、カオさん的には、
うん。
というのは、この商品が仮に半額ぐらいで売ってたら、
うん、
人間って逆に効果を疑っちゃうんですよ。
ああ、まあそうかもね。
1枚50円ぐらいのもので、本当に効果あるのって思うのが人間なんです。
ほう、それはそうだね。コストコかって言って帰ってくるもんな。
そう。買ってほしいんだけどね、それだったら。でも、そういうことなんですよ。だから、だいたい1本100円ぐらい。まあ、出せるけど、ちょっと高いなぐらいの価格設定の方が、まあ、人間の心理学的にも、あ、これは効く商品なんだなって思ってもらえる、ギリギリの価格設定だと思っていただいた方がいい。
おっしゃる通りですね。リポディの理論ですね。
はい、まあ、そういうことですよ。ああいう商品ってだいたい1000円超えするものもあるじゃない。
まあ確かにね、50円だと確かに疑うしな、買っといて300円ってなったらちょっと日々は無理っすねって言い出しちゃうもんな、100円前後か、そうだな。
一 個あたりだいたいやっぱり1日単価で100円から150円だいたいそれぐらいで、まあ、自分の体が健康に入れるなら、保険と思って、まあ、買ってみるかっていうぐらいの価格設定で、いい価格帯ついてると思うんですよ、この素材。
そうだね、確かにね。言われてみればその通りだね。
うん、俺は、顔の営業マンでも何でもないんだけどね。
そうだな。
でも、価格設定はすごく、僕はまあ、そういうプロモーションやってたところもあるんですけど、すごくうまい価格設定だなとは思います。なのでね、ぜひ、これからの時期、まさに、風邪をひけない、風邪をひくとちょっと、今後に影響しそうだっていうようなことが控えてる皆さん。
うん。
一つの選択肢としてね、これを絶対買えっていうことではないですけれども、
うん。
これから選んでいただくときに、あ、そういえばああいう選択肢もあるなっていうことで、このウィルバリア、ぜひ検討してみていただきたいなというところで、今日は、備えのお話をさせていただきました。
ありがとうございました。
流行りもの通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。まあ今日は冒頭に小江さんの奥さんが妊娠をされたというね。
どうもどうもありがとうございます。
話もありましたけれども。そういう意味では今日の話すげえマッチングしてたのね。
そうですね。
ちょっとびっくりしちゃった。
そうなんです。風邪はひけないですからね。
そうよ。でもしかもさ、その妊娠してる時期だけじゃなくて子供生まれたら余計にケアしないとダメだから。
そうだよね。
こんな俺みたいに風邪ひいてる場合じゃないからね。マジで。いや僕、まあ僕のやつはどっちかというと子供からもらったところもあるんですけど。
まあでも、吉武慎介の絵本にはお父さんが風邪をひいた話ありますからね。
いやー、共感できそう。でもそんな、お父さん風邪ひいてもね、しんどいとかね、奥さんに言っちゃダメよ。殺されるからね、多分ね。
ああ、それそれ、それ書いてる。まさにそれ書いてる。
お前は別にそんな大変じゃない。薬飲んで早く治せちゃう話だから。まあ、それ、本当に、世のお父様方、本当にね、気をつけていただきたいと思いますけれども。まあ、そういうことで、もうこの風邪対策っていうところは、まあ、永遠のテーマでもあると思います。まあ、人生を送る上でね、絶対、この時期来ますから。
そうだね。
うん。この風邪を引かないようにするっていうところはね、大学の受験もそうだし、いろいろなそのタイミングがありますから、そのタイミングでぜひ自分に合ったその予防法をね、
うん、
やっていただきたいなというふうに思いますけど、
うん、
まあそんな皆さんの予防法、もしこういうのをやってますとかあればですね、ぜひぜひお便りお送りいただければというふうに思います。うん、お便りは番組ホームページ内のお便りフォームからお送りいただければと思います。番組ホームページは、はやりもの通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグはやつを使ったツイートも募集中です。皆さんからのメッセージ、お待ちしております。そんなわけで、はやりもの通信簿第32回は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
コヘイでした。
さあ皆さん次回まで、ごきげんよう。さようなら。
また来週。